まあ、なんですけど、まあ、これね、ですね、こういうふうな形で、ちょっと見落とされていることが、まあ、実際にあると。で、いろいろこう見ていきますとですね、まあ、まず最初に見たのがですね、やっぱり群馬県ですね、群馬県に非常にあります。まあ、この後に金井東由良遺跡の、まあ、鎧が出てくるんですけど、私はその前からですね、宮田諏訪原遺跡という、まあ、祭祀遺跡があります。これ5世紀末から6世紀前半なんですけど、まあ、ここで、まあ、この道路を作るときにものすごい大量のですね、祭祀遺跡が、まあ、出てくるんですね。まあ、そこにはですね、鉄製の、まあ、そういうすき裂き、これちょっと覚えておいてください。すき裂きとか鎌とかですね、血族とか、まあそういうものの中にですね、まあ、鏡もあるんですけど、まあ、当然のことながら玉類は、たくさん出ていますが、その中に、鎧の破片が1点あるわけなんですね。まあ、こういうふうな、まあ、こういう、まあ、春名さんのやっぱり火山噴火のに対する、まあ、そういう祭祀遺跡だろうと言われているものです。まあ、この中で、これがですね、この出てきたものなんですが、これ、実は保存処理がされちゃってて、調査に行った時、まあ、よく分かんなかったんですね。そして調査担当者の人に処理前の写真を、見せてほしいっていうふうに言ったらば、実はこういうふうな写真が出てきたんですね。まあ、そうするとですね、まあ、これ要するに、革紐でちょっと巻かれているっていうね、まあ、通常では考えられない。これは小ザネ鎧をやっていた人だったら、まあ、わかるんですけど、これどこの部位だかっていうのがある程度同定できるんですね。まあ、これは、左前胴の立て上げ第1弾、一番上のですね、その後ろ胴の立て上げ第1弾の左端ですね。これを、小ザネを断ち切って、まあ、なんかしら巻いて、奉納したんだろうっていうことが、見て取れるわけです。まあ、こういうふうな形ですね。これ写真のアップなんですけど、こういうふうに巻いてるわけですね。先ほどみたいに。こういう巻くっていうので、革紐の痕跡とかも残っておりますし、綿紙の痕跡とかもあるっていうふうなことですね。まあ、そういうふうなことが、遺物をしっかり見ると、まあ、よくわかると。で、あともう一点は、下手に、保存処理をしちゃうと、こういう、錆化した有機質情報が、わかんなくなっちゃうと、それと、そうすると、情報が、わからなくなっちゃいますので、これは皆さん、喚起してですね、まず、あんまり土を取らないで、まあ、最初に、見て、写真を撮って、エクセンを起こすっていうことを心がけていただければと思います。で、次にですね、まあ、これは皆さん、知っている、金井東浦遺跡ですね。まあ、これは、まあ、鎧を着たままのですね、人骨が出てきた。まあ、これなんですけど、これ、うちの研究所で、取り上げをやって、保存処理もしたんですけど、まあ、これが、まあ、出てきて、非常に、まあ、大きな話題になりました。これもですね、まあ、皆さん知ってるようにですね、これ2両の、まあ、鎧が、まあ、ありまして、で、1つは、丸められてるんですね。そして、一つは人骨を着ながら、まあ、倒れたような形で、武器を持ちながら倒れたような形になっていると。まあ、これまさにですね、まあ、これ初めは逃げ遅れたっていうふうにだいぶ言われてたんですけど、最初からこれ違います。畳んで置いとくなんてことは絶対ないですから、ということですね。で、これは、実は、まあ、そういうふうな目で、よく見てみますと、まあ、こういうふうな、骨ザネですね。まあ、これは後で分析が行われて、六角形だっていうようなことも分かりましたけど、こういうふうな、小ザネも前だれとして、まあ、出土していたりします。まあ、で、これよく見ますとですね、やはり、この丸められた小ザネは革とじ粉なんですね。しかしですね、この武人が着装した状況のやつは、要するに組紐なんですね。その当時、先ほど言ってました、組紐の、まあ、鎧が、やっぱり最上級の鎧なんですね。まあ、そうなので、やっぱり、品物としては、やはり、小ザネ鎧の中では、やっぱり最上級のものが、まあ、こういう人が着てですね、なっていると。 とすると、最初は単体、小ザメ単体であるんですけど、なかなか効かないから、まあ、小ザメ鎧を。